で、勉強って結局何のためにやるんだっていうことだよね。だから学校の時勉強っていうのはしなければいけないことだからやっている。なんでこんな勉強なんかやらなくちゃいけないの、勉強自分嫌いっていうふうに思ってる人がいた時に、いや嫌いだったらやらなくていいっていうことだよね。ただ要は勉強をしなければ先生に怒られるとか、テストで合格点を得られないとか、いい学校に行けないとか、そんなゲスな志の低いような目的のために勉強なんかしちゃいけないっていう、勉強することによって人生が変わるということなんだよ。一つの知識で人生が変わるということなんだよ。ひょっとしたら漢字1個覚えるだけで、英単語1個覚えるだけで、年号1個覚えるだけで、その人が人生がコロッて180度転換する。今までつまらなかった人生が楽しくなる、ということがあるというね。もう分かりやすい例を挙げれば、旅行をするときにその土地の勉強をしていってからする旅行と勉強しないでする旅行では全然違うという。で、例えばあるところに旅行に来ます。そこで事前の情報を調べる。その調べるときに、どこにおいしいお店がある、どこにアウトレットがある、どこにおしゃれなお店があるっていうことを調べるっていうのは、これはね、勉強じゃないんだよね。それはただの情報収集。本当の勉強っていうのは、ある土地に行こうとするときにその土地の歴史を調べてみるっていうこと。もともとその土地ってどういう土地だったのって、100年前はどういうとこだったのって、そこで取れるものって何なのって、でそこの、一番の産業って何なのでそれはどう変わってきてるのっていうのを調べていく。江戸時代ってここってどういうとこだったのって、こっから出た歴史上の人物って誰なのって、もうその土地にまつわることで関心のあることっていっぱいあるはずなんだよね。でそれを調べてからその土地へ行くとすっごい楽しくなるっていう。それはたとえその土地から有名人が出てなくても、歴史に何にも出てこなかったとしても、何があるかって、その土地には自然があるというかね。そこで何が取れるの、今の季節は何があるの、川があるとしたらそこの川でどんな魚が取れるんだろうか。もし自分が無人島のようにそこの土地で一生暮らすように、その土地を出れなくなったとしても、その土地で一生生きていく楽しみを味わえるようになる。二度とその土地に行かなかったとしても、なんかその土地との関わり合いっていうのは、どんな土地でも昨日生まれた土地ってのはないんでね。その土地は自分が生まれるはるか大昔から、人間が生まれるはるか大昔から、もう人間がまだ猿だった時代、まだ人間が魚だった時代からその土地っていうのは存在しているわけで、で人類の歴史がある前からその土地には神話が存在して、どんな神話が存在したのかって、その土地にある方言っていうのはどういう方言があるのかっていうのがね、調べてから行くとその土地っていうのははるかに楽しくなるっていう。でこれは人生も同じで、ただ生きていくだけじゃなくて、勉強することによって人生がやけに面白くなってくる。でその土地の勉強をしてからそこへ旅行していくようになると、その土地へ行って同じように、例えばブティックだとか、ブランドショップだとか、お店、有名なお店だとか、有名な土産物屋さんみたいなね、そういうものをただ調べていくよりは、その土地の歴史とかをちょっとでもいいから、子ども向けの本でいいから、難しい本でなくていいのね、子ども向けの本でいいから読んでいくようにしていくと発見があるんだよね。ブランドショップだけをチェックしていくよりは、はるかにそのお店、その土地の歴史を調べていった方が発見がある。あ、おや、このお地蔵さんはとか、この表札はとか、この縦書きはって、この神社って何って、何をお祭りしてるの、誰をお祭りしてるのって、 そしたら、あ、実はここは昔古戦場だったんだって、うん、昔武田信玄が若かった頃に戦った後だったって、うん、あ、そういえば大河ドラマでやってたみたいな流れでこうどんどんどんどんこうつながり生まれてきて関心を持てるけど、この辺りにおしゃれなブランドショップはないみたいな、この辺りにアウトレット安いアウトレットはないみたいな、そんなのって町に住んでてもできるじゃんみたいなことをで関心でいくと、それが目に留まらないんだよね、うん、で発見があるということは今度は出会いが生まれてくるってことだね、うん、出会いが生まれるっていうのはね、その土地の人と出会いが生まれるってこと、うん、例えばなんか表札が出てる、あの神社とか歴史的名所には必ずね、どんなちっちゃなお寺でも神社でもね、こう由来が書いてある表札があるんだよね、うん、これをね見る人と見ない人がいるんだよね、うん、で大抵はきちんと読める形になっているので、ただそれを見てみようかって見てみるだけで、見てみると面白いことにそこで掃除しているご住職とかお坊さんが出てくるんだよね、うん、でいや、もともとは今の建物はこれは、いつ関東大震災の後に建て替わったもんなんですけどみたいなさ、もともとこういうものでってなんかね説明してくれるんだよね。そうすると、あ、なんかちょっとでも自分が下調べをしてきたようなことがあったら、あ、何々っていうのはそういう、ひょっとしてそういうことですかっていうと、お、よくご存知みたいなことで、あのちょっと上がりません、上がってお茶でも飲んでいきませんかみたいなことに展開になっていくんだよ。ところが下調べしてないとふーんで終わっちゃうんだよね。だってそれを見ようと思わないから。うん、僕はねラーメン屋さんの縦書きでもすごい読むのよ。うん、ラーメン屋さんのご主人のこう思い入れみたいなの書いてあるのがあるんだよね。それすごいグッて読むんだよね。うん、逆にあれって僕らはサービス業の側でなんかこう由来とか思い入れみたいなのを書いてあるのをね、読んでくれる人と読んでくれない人がいるんだよね。うん、で何が嬉しいかってやっぱり読んでくれてる人って嬉しいよね。うん、でせっかくいい由来を書いてあるよ横でね、例えばラーメン屋さんでも行列してるじゃない、行列の間に読めるようにそこに由来とか書いてあるんだよね。その間にね携帯見てる人いるんだよね。うん、携帯見てる人とそこに書いてあるのを読んでる人との差っていうのはね、やっぱどっちに話しかけようかと思ったら読んでくれる人に話しかけるよね。だからそこでそこのラーメン屋さんでもご主人と友達になれるっていう、うん、そうするともともとラーメン屋さんっていうのは最初からだったんですかっていうと、いや私は実は前はこういう仕事してましてみたいなことが起こったりするっていう。特にね関西はねびっくりしちゃうのが郷土史家がむちゃくちゃ多いんだよね。東京で考えるよりはるかに大阪の人ってね歴史が好き。なぜならばうちも堺だからそうなんだけど、古墳の横で育ってんだよね。古墳の中で遊んで育ってるんだよね。うん、仁徳天皇陵みたいな古墳ってなんか入れないんだけど、外側しか一瞬しかできないんだけどね、あれはまあ古墳群の中でもでっかいもんだけど、古墳の中にはすごく小さなものがあって平気で中に入れたり子供たちの遊び場になってたり、ただのセミ取りする場所になったりするようなところっていっぱいあって、歴史がない身近なんだよね。だから身近にあると興味が湧くじゃない。だから郷土史家じゃなくてアマチュアの郷土史家とも言わないぐらいの人が歴史に関してみんな一家を持ってるんだよね。の語るのよ、うん、淡路島のねホテルアナガっていうおしゃれなホテルがあるんだけど、そこで晩ご飯ホテルの人たちをみんな食べてるとね、淡路島っていうのは 変わった名字が多い、変わった地名が多いですよねって、ホテルアナガって、アナガって、アナガ、アナガって地名なんだよね。あ、アナガって字が浮かばないよね。うん、当て字なんだけど、でもこれはそもそも淡路島が海洋民族がたどり着いた場所で、だから外国語が由来する名前の地名が淡路島にはいっぱいあるんだよね。うん、あの北海道行くと、アイヌ語をこう漢字に置き換えてるのが地名がいっぱいあるみたいに、淡路島にはすごい外国名みたいな名前のものがいっぱいあって、でこれは海洋民族が移動していく島に共通するあの地名、また別の島へ行くと、もっと鹿児島から南方の方の島に行くと似たような地名がいっぱいあったりするみたいな、沖縄と同じ地名みたいなのがいっぱい出てくる。でそんな話をしてると、へーって、あ、やっぱりそうすると淡路島って海洋民族の国なんですねって言ったら、今話してるのはホテルマンの人に話してるんだよね。ところがね、え、ちょっとこのお話させていいですかって言って、いやー、ちょっと大雑把な話になってしまってあれなんだけど、すごいざっくり話しすると、それをダイジェストで2時間で話をするならばって、ダイジェストが2時間もかかるんだよ。うん、すごく大雑把な分け方をして、海洋民族には4種類いましてって、そっから始まるんだよね。うな、この人何者と思ったんだけど、でもやっぱり面白いよね。つまり知識をたくさん持ってる人と知識ゼロの人って会話にならないんだよ、うん、ところが知識が1あると、知識たくさん持ってる人と初めて会話が成立し始めるんだよね。知識ゼロだとね、会話にならないんだよ、話してくれないんだよ向こうは。でも知識を1だけ持ってるだけで、知識を100も1000も1万も持ってる人が話してくれるきっかけになっていくっていうね、うん、そうすると同じ旅行をしても、その人が1日しか旅行をしてない人でも、10日そこにいた人でも、ただ勉強しないで10日いる人よりは、勉強して1日しかいなかった人の方がはるかに多くのものを見ることができるようになるって。だから僕なんかはあちこち全国ホテルとか、あ、旅先とか行って、あの、行ってきましたって、これすごかったですよ、こんなのがあって、あんなのがあってって言って話をすると、1ヶ月ぐらいいらしたんですかって言って、いや1日って、いやなんか1ヶ月ぐらい行ってるみたい、それから30回も40回も行ってるような感じですけどって、僕はそれは知ったかぶって話してるんじゃなくて、その秘密は何かっていうと、下調べしていっている、下調べしたことによってその土地の人と知り合っている、その土地で知り合った人とすごい話し込んでいる、その人に案内してもらっている、これがたった1日しかその場所にいなかったとしても、あたかも昔そこお住まいだったんですかとか、田舎はそちらですかとかって言われるようになるコツだっていうことで、だから実は発見する力っていうのが、これが知性、その人の知性なんだけど、発見していくためには勉強しないと見えるものが見えない、うん、見えているものが見えなくなる。